9月9日は救急の日です。9月8日日曜から14日土曜は救急医療週間。東京消防庁では救急要請が増加した場合の逼迫度をホームページや SNS を使って救急車逼迫アラートを発信しています。必要な人のもとへ早く到着できるよう適切な利用をお願いします。今すぐ病院に行った方がいいのか、救急車を呼んだ方がいいのか迷った際には、東京消防庁救急相談センター、#7119 へご相談ください。命に関わる状況の時は、迷わず119番に通報してください。問い合わせは、丸の内消防署。電話、03-3215-0119。麹町消防署。電話、03-3264-0119。神田消防署。電話、03-3257-0119。救急車、逼迫アラートの発表状況はこちら。二次元コードが掲載されています。中小企業の福利厚生に活用を。公益社団法人、ゆとり千代田会員募集中。ゆとり千代田は、区内の中小企業事業所の福利厚生を手伝い、中小企業の発展を目指す法人です。アルバイトやパート、契約社員も入会可能で、一人月500円の会費で、レジャー施設利用や健康管理、法人契約しているリソルライフサポートクラブの各種サービスなどが利用できます。なお、一部のサービスは、会員以外の区内在住者も利用できます。問い合わせは、公益社団法人、ゆとり千代田。電話、03-3294-8558。二次元コードが掲載されています。講演、イサドラのコロス、参加者、スタッフ、協力者募集。日時、オリエンテーション、対話の場、9月21日土曜。22日日曜、13時から16時。公演、令和7年3月1日土曜。会場、アート空間、シジジー。3番町、22-7、1階。対象、区内在住、在勤、在学で、演劇、舞踊、音楽、歌、制作、地域活動、交流などに興味がある方。内容、古代ギリシアの舞台芸術を探り、舞踊の原点を呼び覚まし表現する現代舞踊劇の創作。申し込み、9月20日金曜までに、電話または E メールで記入例を参照し問い合わせ先へ。問い合わせは、アート空間シジジー。電話、080-6596-5390。メールアドレス、シジジー東京。syzygytokyo@gmail.com gmail.com その他、区文化事業、助成対象事業、固定資産税、都市計画税、23区内、第2期分の納期限は9月30日。6月にお送りした納付書で、9月30日、月曜までに納めてください。口座振替の申し込みは、都税ウェブ口座振替申し込み受付サービスが便利です。東京都主税局のホームページでご確認ください。ダウンロード専用依頼書や、はがき式依頼書でも申し込めます。納付方法、スマートフォン決済アプリ、地方税お支払いサイトからのクレジットカードの利用、口座振替、金融機関、郵便局のペイジー対応 ATM、インターネットバンキングやモバイルバンキング、金融機関、郵便局、都税事務所などの窓口や指定のコンビニエンスストアでも納付できます。問い合わせ、納税は千代田都税事務所、電話 03-3252-7141、口座振替の申し込みは、主税局徴収部納税推進課、電話 03-3252-0955。共立行動で、プロの弦楽と大工。千代田芸術祭、大工合唱団員募集。ウィーン在住の指揮者。大阪交響楽団のコンサートマスター。東京芸大卒、音楽博士らの指導を受け、千代田芸術祭に参加する合唱団員を募集します。日時、稽古、11月3日日曜から全15回、本番、令和7年2月23日日曜14時、会場、稽古、区内各施設、本番、共立行動、一橋 2-2、定員、申し込み順100名、曲目、ベートーベン、交響曲第9番、第4楽章。講師、合唱指導、志田武博、指揮者、寺岡清隆、弦楽、森下浩二氏。費用は21,000円。チケット2枚の販売協力を含みます。申し込みは、ホームページから問い合わせ先へ。定員、女性70名、男性30名到達で終了。問い合わせは、神田花園。電話、070-8535-5238。二次元コードが掲載されています。消費者だより、非純正バッテリーによる事故に注意。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を搭載した製品で、安価で入手しやすい非純正バッテリーの発火事故が発生しています。バッテリーには可燃性の電解液が含まれており、火災に発展する恐れがあります。過去10年間で、NITE、11、に報告された非純正バッテリーによる事故は235件で、そのうち227件が火災になりました。発生はバッテリー充電中が約8割でした。中1、NITE、全部大文字で NITE、独立行政法人、製品評価技術基盤機構、中終わり、相談事例、ネット通販で買った非純正電動アシスト自転車用バッテリーを充電していたら、バッテリーから出火した。ネット通販で買った非純正充電式掃除機用バッテリーを掃除機に取り付けたまま保管していたら、突然出火した。消費者へのアドバイス。非純正バッテリーは、純正品に比べて低価格ですが、安全対策や品質管理が不十分で、事故のリスクが高いものがあります。機器本体のメーカーのホームページに、非純正品に関する注意喚起がないか確認してください。使用しているバッテリーが、リコール対象製品ではないか確認してください。リコール対象の場合は、不具合がなくても、直ちに使用を中止して、販売店や製造を、輸入事業者に相談してください。消費者庁リコール情報サイトでは、消費者向け商品のリコール情報を掲載しています。消費者庁リコール情報サイト、二次元コードが掲載されています。トラブルがあった場合は、消費生活センターに相談してください。問い合わせは消費生活センター。電話。03-5211-4314。動物愛護週間。9月20日金曜から26日木曜。動物は責任と愛情を持って終生飼いましょう。動物愛護週間は命ある動物を大切にし、適切な飼育への関心や理解を深めるために、動物の愛護及び管理に関する法律に基づいて設けられました。身近にいる動物たちとの関わりをもう一度考えてみましょう。問い合わせは地域保健課動物愛護担当。電話 03-6256-8177。動物愛護フェスティバルに参加しませんか？子供も大人も一緒に考えよう。私たちと動物をテーマの講演やセレモニーなどが行われます。9 詳しくは動物愛護フェスティバルのホームページをご参照ください。問い合わせは動物愛護週間中央行事実行委員会事務局、電話 03-3478-1886、 二次元コードが掲載されています。飼い主の方へ、ペットは正しく習性飼育を。飼い主には動物の習性や生理をよく理解し、愛情を持って習性飼育する責任があります。不妊・去勢手術を、繁殖を望まない場合は、不妊・去勢手術を、性格の安定や生殖器系の病気の予防にも、身元の表示を、飼い主の責任の所在を明らかにし、迷子時に発見しやすくするため、犬と猫はマイクロチップをつけて、環境省の犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトに登録を、その他のペットにも名札やマイクロチップを。災害に備えて、飼い主が無事でなければ、ペットは災害を乗り切れません。まずは身の安全を確保することが重要です。避難を余儀なくされた場合は、できる限りペットと同行避難をしてください。災害に備えたしつけ。普段から人や他の動物を怖がらないようにする。ケージなどに慣らす。決められた場所で排泄できるようにする。ペットの防災用品の用意。ペット用に5日分以上の食事と水などを用意。飼い主の万が一のために。突然の事故や病気などで、ペットとの暮らしが急転してしまうかもしれません。一時的な預け先を見つけておく。親戚、近所、友人に頼む。ペットホテルを利用。新しい飼い主に委ねることも考える。新しい飼い主を自分で探す。動物愛護ボランティアなどに相談。老犬、老病ホームに預ける。遺言書を残す。弁護士や行政書士などに相談して、法的に有効な遺言書を作る。ペットの特徴などを記入したメモなどを作る。ペットの名前や生年月日、ワクチン接種、かかりつけ医などを記し、第三者でもわかる場所に置く。猫の飼育は室内で。現在の交通、住宅事情を踏まえ、都会で飼う場合は、屋内で飼育しましょう。屋内飼育のコツ。上下運動ができる工夫をする。専用のトイレや爪研ぎなどを用意する。犬の散歩はルールを守って。リードできちんとつなぐ。尿はすぐに水で流す。袋やスコップなどを携帯し、排泄物は家まで持ち帰る。